今日は、東京オペラ協会の石田エドワードさんにお話をお伺いしたいと思います。僕はちょっととあるところで喋ってらっしゃるのを拝見してで、僕と同じフィリピンハーフということで、しかも音楽をやってらっしゃるということで、僕は知ってるんですけども、簡単に石田エドワードさんのことをですね教えてもらいたいんですけれども、
まあね、今カイジ君言ったように、まあ、ハーフとして生まれたんだけども、
はい、
フィリピンとのね、
はい、
ただちょっと普通と違うかもしれないけど、まあ、どっから話そうかな、こう、今から100年近く前、100年余り前かな、
はい、
日本からフィリピンに たくさんの人が移民していったんですよ、
はい、
その中の一グループに僕のおじいさんとおばあさん、
はい、
日本のねおじいさんが16でおばあさんが違うおじいさんが18でおばあさんが16か、
はい、
その時に天草からフィリピンに移民したわけです、
はいはい、すごい前ですよね。
そう、すごい前、
その時は珍しいですよね。
まあ多分そうだな、でも、はい、珍しいかもしれないけども、でもあのところ、ベンケット道路といってね、バギオへの道なんかを作るとか、はい、いろいろあったのね。
バギオですか。
バギオ、
あ、はいはいはい、
バギオへのベンケット道路という大きな道路、はい
は
い、
北のマニラより北のところ、バギオというところがあります、はい、
そこに行くのにまあ大きな道路を作るというのでたくさんの労働力が必要だというので、
はい、
多分日本からもそういうのを求められたんじゃないかな。でその時に、まあ、はい、日本だけじゃないかもしれないけど移民の人が多分たくさん行ったと思うんだけども、はい、まあ両親でまだ若いね、はい、16、18だから、
はい、
その行って一肌あげようと思ったんだろうね、向こう行って。で僕の父は向こうで生まれたわけです、
はい、
まあ、それが、はい、父方の方ね、
お父さんの、
はい、母は、まあ、フィリピンの、まあ、トワソン系って聞いたことあるかな、トワソン、
はい、
トワソン系、まあ、おじいさんはどうやらスペイン人だったみたいで、
はい、
グレゴリオという名前だったら、そのおじさらにお父さんはグリエルモとか言って、まあ、スペイン系の名前がずっと来てる家系だったみたいでね、
はい、
で母自身は、まあ、おばあちゃんの方は母のお母さんでね、
はい、
まあ、まあ、なんかはっきりとして分かんないけど、割にこうなんていうかな、まあ普通のフィリピン人なんだけども、両親が早く亡くなったかなんかで、
はい、
割にこう大変な思いをしていらっしゃったおばあさんが、まあそれで母はとにかくそこの長女として生まれたわけ。
長女
で父は戦争始まって終戦のちょっと前ぐらいに
1940年代、
そうだ、終わったのが45年だから43年ぐらいに兵団に取られたのかな、
はい、
まあ、フィリピンにいながらやっぱり日本人ではあったから、
はい、取られて、あ、じゃあそのフィリピンに行ってから戦争が始まったということですか。
そうそうそう、
それは相当難しいです、ね、
だっておじいさんの代から行ってて、
はい、
おじいさんおばあさんの代から行ってたよ、
はい、それは
で父は向こうで生まれてるわけだから
困りますよね。
ああもう大変だと思うけど、それは父はだから生まれたの、
ね、
はい、何年だ、1914年ぐらい、
1914年
生まれて、はい、で母は1917年生まれだったと思うけど、ね、
はい、
まあそれぐらいで
1917年で、まあ、昭和元年が1926年の大正ですよね。
そうか、そうなのかな、
はい、
でまあ父は長男だったから、それまあ弟や妹もいたんだよ、
はい、
あ弟や妹はいたんだけども、
はい、
それでそれプラスはまた行ったり来たりするけど、母の方は、
はい、
さっき言ったやっぱりそういうところで生まれたけども、
はい、
やっぱり長女としてやっぱり妹や弟がたくさんいたわけ、
はい、
でしょ。でだけども母はなぜか、リカルテ将軍って知ってるかな、
はい、
当時親日の将軍みたい、はい、でそれに見込まれたか分からないけど、とにかく日本軍の報道部に勤めるべくチャレンジしたわけ、
はい、
なんか2000人の倍率だったら
しい。2000人の倍率、
2000倍、
はい、
でそれで母とそのリカルテ将軍の娘さんだけが通った。
うん、
それほどの なんていうかね、
はい、
難関を乗り越えて、母はほとんど女学校を出たかどうか分からないほど無学に近かったんだよ、
はい、
大学が出てないし、
はい、
それでもなぜか
はい、
でその2人が日本軍の報道部のなんか宣伝班だよね、
はい、
に採用されて、
うん、
で母はだから日本軍のために 日本軍は悪くないんだ、みんな日本に協力しようということを言って回ったのが母、ね、でそういう関係で父ともなんかペンパルかなんかで知り合って、
はい、
最初はで
ペンパル
ペンパル、あ、はい、ペンフレンドね、
ああ、
うん、手紙で、うん、
文通
みたいな、そう、それで
まだインターネットとメールがなかったので、
そうだよね、はいはい、もうカビちゃん書いたと思うよ、
はい、文通は懐かしいです、はい、
それでまあね、あの、うん、知り合ってるうちに、
はい、
まあ、好きになって、
はい、
ただ戦火がひどくなってくるじゃない、当然ながら、
はい、
あの頃、そうすると日本人と結婚するということが非常に向こうではちょっと大丈夫かなというか、
今でこそ普通とかよくありますけど、うん、もうそういうご時世の時ですからね、
そうだよね、
まさにそれ、なぜ適当みたいな感じになっちゃうんですか、
もうそれに近い、それに近い状態、
はい、
だからわざわざ結婚式はクリスマスイブのワイワイみんな騒いでる時にそっとやったわけ、
なるほどそうなんですか、
そうなんだよ、
確かにフィリピンのクリスマスはすごいですもんね、
すごい
からね、余談ですけど、あの、まあ、僕の母親もフィリピンなんで、うん、フィリピンはバーがつくとあの時からクリスマスシーズンが始まるの で、
うん、
ですあのディセンバーって BER
そう
か、だからそのオーガセプテンバーから6月からもクリスマスモードです、みんなフィリピン人はクリスマスが好きなんで、
そう、
はい、すいませんちょっと話それちゃうね、簡単にあのちょっと自分のこともあの話すと分かりやすいと思うので、僕36歳で1983年生まれなんですよ、
うん、
で僕は小学校と中学校マニラで育ったんですよ、フィリピンで、うん、で僕の母親もフィリピンのミンダナオ島出身 で、うん、でその時に僕はフィリピンで育ったから周りには5、6人ハーフの友達がいて、
ああ、
うん、で日本人学校で育ったので残りはその駐在の日本人のお仕事で来てる、
うん、
あの子供たちと育ったんですけれども、うん、でもフィリピンで、日本の語で日本の勉強をしたんですよね、うん、日本の大学とか高校に行くために、
うん、
まあ、僕高卒なんですけれども、うん、で僕の世代よりも今のもっと下の若い人の今の10代20代の方が、まあ、フィリピンハーフってものすごいたくさんいるんですよ、ソーシャルメディアとか見てても、
うん、
結構普通に増えていて、
うん、
で僕は自分より上の、年代の方には会ったことがなかったので、
あ、そう、
はい、でしかもその意外と日本もフィリピンも戦後の日本とフィリピンの関係ってあんまり話す機会って意外とないと思うんですよ、なんか中国とか韓国とか、うん、まあ、アメリカとかっていうのはよくあると思うんですけれども、
うん、
まあ、なんか日本の親日国とか、語学留学でセブ島があるとか、そういったぐらいしか情報がなくって、でその話を聞いた時にあそんなことがあったんだと思ったんですけれども、そのエドワードさんのお母さんがエドワードさんをお腹に妊娠された時はまだフィリピンにいらっしゃったんですよ、ね、
そう、
でその後で、九州に、
まあ、とりあえずしで日本軍に母は勤めたということはもう有名な話だ、はいはい、向こうでは、
はい、
当然ながら終戦後の反日感情の中で命からがらにフィリピンから逃げるようにして家族で来たわけね、
はいはい、
で最初に着いたのは僕の生まれた年の1947年の7月に佐世保に上陸したわけ、
うん、
それから大阪に行って父はなぜかうまいタイミングで赤十字になんか顧問としてなんか入ることができたのね、
はい、
大阪の赤十字病院の、
はい、
でそれで大阪に引っ越して、はい、僕は9月に生まれたの、
はい、
つまり7月に着いたから相当身をもだよね、でもその頃、
あ、でも結構お腹直前です、お腹の大きい時に、
そう、7、8ヶ月の時に佐世保に着いて僕は生まれ大阪で生まれたんだ、
しかもお母様はその時初めての日本です
も
んね、
そう、初めて、
もう言葉も
大変だと思うよ、
土地も分からない、大変、今みたいにインターネットありませんから分からないですね、どんな国
か本当大変だと思う、
で大阪に行かれて、
うん、まあ、それで、はい、まあね、僕が生まれ、あと下にも2人ほど弟が生まれたんだけどね、
はい、
まあ、日本に来てから母の苦労たるややっぱりいろんな、
はい、
あったと思うよ、
はい、
うん、
そうですよね、
うん、まあ、フィリピンにいる間も大変だったと思うけどね、
だって日本人も知らないですもんね、
そう、
フィリピンってどこみたいなどういうことみたいな、
そうだ、ね、
感じですよね、
うん、
お互いにいろいろと違うし分からないしっていう感じでも大変だと思うんですけど、
そうだ、ね、
でそのイースタ・エドワードさん大阪で育って、
うん、
で東京に
その後だから高校までは大阪で行って、まあ、大学でちょっとこちらの音大に来てしまったから、それからもう東京になっちゃったんだけどね、
でその後、まあ、今東京オペラ協会の代表して してらっしゃっていて、で音楽の道に進むと思うんですけれども、それは何か音楽の出会いとかオペラに始めるきっかけとかっていうのは何かあったんですか、
当然ながら、まあ、僕らも団塊の世代って分かるかな、団塊の世代って呼ぶの、僕らの時もこうとにかくこう、ね、自分の人生を開拓していくとか、まっすぐに何か自分の、なんていうのアイデンティティというかね、それを考えながら高校時代ってすごくも過ごすもんなんだけども、自分は何をするために生まれてきたのとか、かとかね、何をしたらいいのかということを真剣に、まあ、周りは、まあ、僕ら受験校だったから周りみんなこういわゆるとね、こう東大に行くとかそういうのが多かった、そういう目指す子が多かったんだけども、なんか僕自身はなんかこう学生運動の真っただ中でありながら、まあ、つまり僕は自治会の会長してたわけ、高校生でありながらね、
自治会
って分かる？
自治会。
自治会。要するに学生運動を各大学でやってる時に、もうその自治、生徒会というよりも僕らは自治会と呼んでた。
それは学校の中で。
学校の中で。
会長やってらっしゃるじゃない
ですか。それで僕はまあ、その会長として世の中を良くするために高校からやり出そうと思ったんだけども、まあだけどもそれも前にやっぱり自分でもね。さっき言ったように自分は何をしたらいいのか生まれてきてね、で思った時に、まあ、みんな周りはちょっとさっき言われた学生運動で革命しようとかね、みんなワイワイと言ってる中で、僕はちょっと冷めた目で、ちょっと浮き足立ってるなと思って、みんなが浮き足立って、もっと言えば大地にしっかりと根を下ろしたようなことして、で一番大切なのは自分の先輩たちが、歴史をしっかり学んで、自分の、いろんなこう歴史の中、自分の先輩たちが何を考えて何を挫折して何ができなかったのか、ということをしっかりと歴史を自分が吸収して初めて新しいものができるんじゃないかと思った。だからいたずらにこう革命と言って、自分が今まで自分の、祖先たちが先輩たち何をしてたか分かんないのに、その場で革命と言ったって何かちょっと気がしたわけ。
その当時はその若い人たちは、学生の人たちっていうのは、何を革命というのは何が不満で何を変えた
り、日本のその安保体制で分かるか、アメリカ米台の体制とか、そういうのが嫌だったわけね。もっと独立した国家でありたいと、で独立した国家であって、だから要するに徹底した民主主義で国になりたいのに、何か違う、何か上から体制的なことで押さえつけられているような何かがある、それを跳ねぞけよう、
そんなこと感じるんですか、その
、まあまあ仲間たちっていうか同級生たちはそう思ってた、やっぱりその、なんていうかな、もっと自由でありたい、もっと伸び伸びと自分たちの世界を作っていきたいと僕らの世代は思ったんだよ、
なるほど、
そういった思ったのはいいんだけども、今言ったような理由で、ただまあ、そのこう革命っぽいことを言うんじゃなくて、本当にいい世界を作りたいんだったら、今まで自分たちの、何を先輩たちがしてきたのか、それをちゃんと勉強して自分の体の中に入れてから、そして改めてそこから、じゃあ我々は何をしようかということを考えるべきなのに、今までのことを知らないでおいて、今の自分たちの浅い知識の中で、浅いよね、若いし、ちゃんと分かってないと思う、なのにそんなこと言ったって何か違うなと思って、待てよって言うんで、僕は自治会の会長でありながら、やや当時は反動体制、反動って言われたんだけどね、反動って分かるかな、動きに対して反動、だからちょっとまあもうちょっと押し付けっていうか、もっと足元をしっかり見ようと言ったわけだから、ちょっとみんなと違ったわけ、ちょっとね、で、まあ、はっきり言って僕は自治会の会長なんで挫折感を味わったわけ。なぜ挫折か、やっぱり自分の思っているという、僕は世の中を良くするためにまずこの高校から発展して世界を良くしていこうって言い出したんだけども、だからそんな簡単なもんじゃない、甘いもんじゃない、
何をしたらいいのか分からないってなりませんか、その
時、何をしたら分からないし、友達たち見てるとやっぱりさっき言った受験校だから、みんな僕は今の大事な青春を 受験勉強の中で使うなと言ったわけ、
はい、世界のことよりも とりあえずまず自分のことを
そうそう
そうなりますよね。
そうなるんですよね普通まだ今当たり前だったんだけど、はい、だからみんなそういうちゃんと勉強して、うん、まあ、そういう一年大学行こうとしてた、ね、うん、中にあって僕は、はい、ちょっとそういうことするんじゃなくて、はい、今のこの青春の時間を無駄にするなというようなことを言ってたもんだから、はい、こうなったんだけど、ね、こうなった、それでそこからなんだけど、じゃあ何をしたらいいのかという時に、はい、まず古典をしっかりと勉強すべきだと思う。
古典、
はい、古典の美術、うん、古典の音楽、クラシック音楽、ね、はいはい、古典の文学、
文学、
そういう、はい、そういうものがずっと脈々とあるじゃない、
はい、
もうヨーロッパから日本から各地のね、はい、そういうものをきちんともう本当に勉強してというか自分の中に入れて、うん、初めて今まで人類が何をしていったかしようとしてきたかと分かる、うん、それから新しい世界を作ろうという動きになるべきだと思って、
はい、
やたら勉強したわけ、うん、関西、僕は大阪だったから大阪関西にあるような美術館をもう全部見て回ったりとか、美術館巡りね、それから古典文庫本の本なんてあるしてるから、はい、言わない文庫とか角川文庫という、
はい、
文庫本のそういう文学もうそれ全部読んだりとか、それからクラシック音楽はもうとにかく昔のバロックとか、はい、ずっといろんなも聞きまくったわけ、そうしていく中で、あ、人類の先輩たちはこんなに大変なことやってきて素晴らしいことやってきたんだなって、
はい、
しかしまだ現代はそれでもこんな状態である、じゃあ自分は何をしたらいいか、
はい、
ということになった時に、この一番力が強いと思った文学と美術と音楽の中で、うん、一番僕に影響が あるというか、もう僕が一番すごいと思ったのが音楽だった。
音楽だった、
うん、で音楽を自分のものにしよう、はい、そして音楽を使って世界に貢献しよう、
うん、
という気持ちになったわけ。それで音楽大学にまず飛び込もう、
はい、
で音楽でいろんなことを勉強しようと思い直して、まあ、だから、うん、いわゆる普通の、ね、一流大学を目指すこともやめて、
はい、
そういうまず音楽を自分のものにすることによって、
はい、
世界に貢献する方が、
音楽で何かできないかなと思ってその音楽の大学に行かれたと思うんですけれども、 そこでまたビートルズですとか、
うん、
歌謡曲ですとか、
うん
うん、ジャズですとかいろいろとあると思うんですけれども、
うんう
ん、なんでオペラなんですか。
オペラというよりもクラシック音楽だよね、まずね。
あ、最初
まずまずクラシック音楽だから、例えばさっき今の革命とかさっき言ってた時に周りの同時代のに流行ってること、同時代にみんなワイワイ言ってることよりも、
はいはい、
さっき言った人類の歴史の中ずっとやってきたことの方がなんかもっと本当になんていうかな、よりこう深いものがある。
うーん、
で今流行ってるものというのは もしかしたら素晴らしいものもあるし歴史のものもあるだろう、
はいはい、
しかしそうじゃなくてね、忘れられていく程度その場しのぎのというかその場限りの、
はい、
まあ、みんながこうブームに乗って流行に乗ってるというかな、
はい、
そういうのもいっぱいあるわけだから、
はい、
でそんなことに振り回されるよりもむしろ古典、さっき言ったように、うん、そういう勉強することの方が現代のじゃ、ね、ビートルとかそういうこと、うん、それで夢中になることよりも、
はい、
まずそっちだと思ったね。
最初クラシックから始まったってことなんですけども、
う
ん、
そうだね、う
ん、そのピアノですか。
いや、ピアノというか
声楽、
まあ、もともと興味持ったのはベートーベンのいろんな曲聴いてるうちに、
はい、
ベートーベンがこう語りかけてくるというか訴えかけてる音楽の凄さに圧倒されてたのね、
はい、
うん、音楽の力ってこんなにすごいんだというのと、
そう、プレイヤーになろうっていうつもりではなかったんですか。
最初だから僕は作曲家になろうと思った。
作曲家、はい、
うん、だからベートーベンのようにいい曲を作ってそれで世の中に貢献したいと思いました、
はい、
ところが、
はい、
まあ、僕は受験期間が3ヶ月しかなかったから、
はい、
音大に入るためのね、
はい、
でもちょっと作曲家になるとか、うん、それまた時間がかかるし面倒だと、うん、ただ僕は声が良かったということだから、
はい、
歌い手だったら、年だったら、声楽家だったら、まあ、なんとか入れるかもしれないということで、はい、3ヶ月間で初めてピアノを勉強して、
はい、
初めて歌も勉強して、まあ、なんとか入れて、後で、まあ、うん、編入する。
たった3ヶ月で、
うん、
しかも今ご自身で僕は声がいいからって自分で言って
る、ね、
確かに、確かにすごい低くて歌もすごいなと思いますけども、
うん、
そういう始まりだったんですね。
そう、だから、うん、まあ、とりあえずだけども、
はい、
音大に入ってみたら、
はい、
まあ、なんていうか、こう音楽で世の中に貢献したいと思っているような人はほとんどいなくて、
うん、
まあ、音大でも行っとこうか、 女の子だったら、まあ、花嫁道具の一つでもある、うん、音大に行ってるってことでね、ピアニストのピアノが、はい、そんな程度、あるいはほんなんか、まあ、とによく分からんけど、まあ、音楽に、いや音大に行ってみようかという人もいただろうし、はいはい、そういったように本当に僕みたいに音楽の力で世の中に貢献したいと本当に真面目にというか、もう全力で思っている人って、まあ、はっきり言えば、まあ、いなかったよね。そういう状況の中で僕はやっぱりちょっと自分っていった音大に来て何をしてるのかと思い出して、音大の様子を知れば知るほど、これは音楽大学の音楽で世の中に貢献できないと思って、音楽界から一歩離れて、
その習ってる学校の中のものでは、
音大を出てからもうちょっと距離を置いて、ちょっと本当に音楽を世の中に生かすためにはどういう活動をしたらいいのかと思った時に、オペラに近づいた。
そこなんですよね。普通なんかその大学で、まあ、音楽やってて、ちなみに僕も高校名古屋の同胞高等学校というところ で、うん、で僕は商業科に行ったんですけれども、うん、あの音楽科があったんですよね、うん、でその付き合ってる彼女が音楽科の子 で、うん、で大学も音楽大学があったので名古屋音大とかに、でそのなんかソルフェージだとかなんか学校終わってからいろいろやってましたけれども、うん、その学校で音楽をやってらっしゃっていて、でこれではちょっと世の中にあのインパクトを与えられない、うん、で、そこで普通だったらじゃあちょっとポップとか、うん、歌謡曲とかってなると思うんですよ。いやならない。それでなぜオペラになったんですか。いやもっと人がいっぱい聴いてくれそうな、
いやクラシック音楽そのものがだからといって、はい、ダメだと思ってないのよ、うん、音楽界がいけないと思ったんだよ。
音楽
は素晴らしい、はい、音楽界、はい、音楽でご飯食べてる人たちのことがいけない、
はいはい、
違い分かるよね、
はい、
クラシック音楽は素晴らしいという気持ちは変わってないわけ。そのクラシック音楽の良さがこのままでは生かされないと思ったわけ、
はい、あじゃあやっぱクラシックをとで何かやりたいっていう、
そう、まずね、で今は違うよ、はっきり言ったけど、はい、クラシック音楽だけがいいと思ってるわけじゃないわけ、はい、現代音楽も、はい、ジャズであるとロックであるといいものいいと思ってる、はい、今はね、まあ、とりあえずというか最初に自分を勉強するスタートとしては、はい、やっぱりクラシック音楽をしっかり知っておかないと、はい、今の現代音楽とかね、そのジャズとかロックとかそういうものを、はい、知るにあたってもちょっと片手落ちな気がしたわけ、
はい、あのこれ聞いてる方のためにすごい初歩的な質問で、うん、オペラっていうのはそもそもどうやって始まったんですか、どこから、
まあ、あの、はい、まあ、本当にオペラの歴史で難しいんだけども、まあ、ギリシャの時代からね、実は歌いながら踊ったりなんかするのやってたわけ、はい、その辺歌ってことオペラみたいなのやってたんですよ、はい、その2000年以上前ですよ。
僕の認識ですと、まあ、なんかオペラはちょっと少し年配の方がでちょっと富裕層の方が聞くもので、で、まあ、なんか音だけじゃなくてもう舞台もある、目でも楽しむことができたりとかで、ストーリーっていうのもあったりっていう風な認識をしてるんですけれども、
だけど一般的にオペラというのは、はい、イタリアで、うん、まあ、500年ぐらい前から始まったものなの。
500年前、
うん、そうで、いわゆるそれまで宗教劇やとかにもあったりとか、宗教劇というのはね、はい、そう、あの劇をキリストの教の教えみたいなのを、はい、ちょっと一部をその歌ったりとか、
はい、
で合唱でやったりとか、はい、そして片やオーケストラというかこう管弦楽もどんどん発達してきたわけね、
はい、
で確かに今会長が言ったようにオペラの内容も昔は貴族のなんかたしなみ事というかね、貴族が満足するような色恋沙汰のそういうことをばっかりがテーマになったような、まあ面白おかしくと言ったというのもあるし、まあ、ドロドロしたねこう愛憎のオペラも多いし、そういうものが多かったんです。でベリズムオペラ、まあ、最近の19世紀ぐらいまではそういうオペラが、まあ、多かったと言ってもいいのかな。で現代はもうそういうオペラじゃなくて、もっと本当に普通で演劇でやってることとか、普通で他でやってるようなことをオペラとして やっていこうじゃないかという動きが少しはある。少しは。でそれは多分例えばだけども、お芝居やってる、で現代にすごくメッセージになるようなお芝居が、いいお芝居があるとするね、それを歌を加えて音楽をもっと分厚くして加えることによってどうなるんだろうかと思った時に、もっと僕は説得力のある現代のなんていうかな音楽劇、それをまあオペラと呼ぼうか、そういうものが作った方が、ただ 昔のオペラを行儀しくね、こう派手な舞台装置で派手な衣装でこれ見逃しに大声出して歌ってるっていうよりも、もっとやっぱ日本の心を表現できるような現代の私たちの心の中の本当機微が細かい、いろんな気持ちが表現できるような総合劇というかな、
西洋をコピーするだけではなくって、そう、日本人は日本の、
そう、僕には僕の、例えば海地君は海地君のいろんな気持ちを本当にその歌で、まあ、例えばあのかなんていうかな、今流行りっていうか、まあ、いろんなあのフォークソングとかね、はい、そんなんでもかなり自分の気持ちをうまく表現できてるじゃない。まあ、ビートルズだってそうだと思うし、そのいろんな人たちそうだと思うんだけども、なかなかクラシックのオペラでは心の中を表現することよりもやっぱり素晴らしいハーモニーとか すごい声とかそういうものをしっかりと表現することの方に重心がでも偏ってりがちだったわけね。そうじゃなくて僕はむしろこの声という素晴らしい武器を使ってもっと相手に説得力のあるような、相手の心にずっと染み込んでいけるようなそういう歌い方をして、そういう内容のオペラを作った方が、まあ、西洋のモノマネしてるよりもやりがいがあるし、現代のメッセージとしてもこういうメッセージ僕が伝えたいんだと思った時に、やっぱりそのオペラという形を取ることによってより強くというかインパクトあって相手に伝わるし、もう一つは楽しいわけね。体中で思い切り歌うということは楽しい。で確かにそのこうやって今マイクを使ってるけど、マイクを使わないで、はい、500人か1000人ぐらいの会場で響きのいいところだったらね、その響きで自分の出してる声、オーケストラの声とか一緒になって会場を一つに進んでしまうような、そういうことをやってる時は本当に一体感があってね、なんかこう一緒に生きてるなという、一緒にこの感動を共にしてるなという、なんてそういう感覚が強くなる。だってマイクを通して一生懸命歌ってると、マイクのミキサーの腕によってある意味でどうでもなるじゃない、はい、そうするとお客さんとでワンクッションあってこう聞いてるわけ、はい、でそれがちょっとなんかもうちょっとそんなクッションをなくして直接向かい、お客さんと向かい合いながら自分の歌を聞いてほしいなと思いになったので、オペラの方がこう、まあ、なんていうかな、こうそのマイクを駆使しないという、
ミスターエドワードさんのそのオペラのスタイルのこだわりの一つとしてはマイクをつかない生の声と生の音で、うん、確かにこの前あの僕も一度あの別のオペラを見に行った時にそのマイクをみんなつけていて、うん、でスピーカーもやっぱ固定の場所なんで、うん、あのやっぱ舞台で歌う人たちが動いても横を向いても後ろを向いても舞台の最前列に行っても左後ろに行ってもずっと均等な音が聞こえてくるから、うん、あのマイクなしにこだわってらっしゃるのは そういうところもあるのかなというふうに、な
んか、ね、そういうこともあるし、はい、もともとね、うん、マイクを使わないと伝わらないもんだろうか、うん、こちらの気持ちが、それほど例えば2000人も5000人も入るところでね、うん、マイクを使わないで演奏するっていうのは確かにそれは難しいしナンセンスかもしれないけども、まあ1000人以下で、まあ、できた500、600人ぐらいのホールで一体感を持ってこうマイクを使わない、マイクを通さないで歌うことの方がなんかやりがいがあるというかね、あのドイツでも、じゃあこの間ポーランドでね、クラクフの国立歌劇場で公演したの、はい、そこでやった時に
ポーランド公演
その時にね、あの会場の人たちとか指揮者が、はい、エドワーさん、これは、まあ、こんな大きな会場でマイクを使わないというのはこの頃ありえないですよって言って、
非常識だと、
もうそう、まあね、
使ってくださいって
言われて、はい、もう盛んに使うように勧められたんだけど、はい、僕が断固拒否して結果的には良かったわけ、はい、もう本当に全員が、お客さんが満席のお客さんがスタンディングオベーションね、もう全員立ち上がってわーっと拍手してくれて、はい、ものすごい温かい雰囲気になれたわけ。だから、だから人間の耳ってのは面白くてさ、はい、ものすごい大音量になれると、はい、耳そのものをもうそうじゃないと気が済まなくなってくる。ところがね、あのもし本当にマイクというのが世の中になかったら、うんうん、みんなもう一度耳をそば立てて、うんうん、スッとこう聞こうとする、こちらから聞こうとする姿勢とかね、はい、それがなんかもう一度こうしっかりと残るような、あるような気がする。 ところこれでもかと言わんばかりに大王のクルードでもういいよという感じで、だから耳を覆いたくなるようなことも
ストレスですよね、
うん、ストレスになってしまう、はい、うん、そうじゃなくて腰は聞きたいから聞きたいんだというような感じで聞いてほしいので、うん、だからまあ僕も絶対マイクを使うんだとは言わないよ、
はい、
しかないところがあると思う、だけども、
ね、足りない部分をそうね補う程度であればいいですよね。
まあ、どうしようもない時あるから、はい、それは。
僕なんか LA にいる時にそのレコーディングエンジニアの人がそのミックスをレコーディングした音をなんかミックスする時にモニターで聞く時にやっぱ良くないエンジニアというのはもうとにかく爆音なんですね。だからこれを上げてほしいって言ったらその一番大きい爆音のやつに合わせてるからもっと爆音になっていって、でわけが分かんない感じにやっぱなっちゃうと思うんですけど、やっぱおっしゃったみたいにその人間はやっぱそのあんまり大きくなくっても、うん、逆に小さい音の方が、うん、小さい音の方がってことはないですけど適度な音の方がやっぱちょっと集中して聞こうっていう気になりますよね、
うん、あのねちょっと今思い出したんだけど、はい、中国でもやったわけ、中国のオペラやった時に、はい、上海の方でやった時に、はい、中国人はっきりある時当時マナーが非常に悪かった、僕ら演奏してる時にピーナッツを食べながらこうその廊下に投げ捨てたりとかこう喋ったりとかしてるような聴衆がいたからね、ところがあるオペラのシーンでパッとねこうオーケストラじゃなくてものすごく静まり返るシーンが作ったの、それは縄文時代の古楽器の演奏っていうのはものすごく小さな柔らかい音なのね、縄文時代って分かるかな、古楽器本当古い土の楽器とかそういうもので演奏するシーンがあった、そうしたら彼らがハッと食べてる手を止めて、うん、はっと聞き入ってくる、それものすごく
よくなんか鳴ってるな
と、あ、なんだろうという感じ、はい、それまでもこうマイク使ってるとこう来るじゃん、はいはい、それでまあもう平気で喋ったっていいわという感じでもうむしゃむしゃ食べながら聞いてた人が逆にハッとして聞き入ろうとしてる、はい、そういうこともあるよ、
やっぱいいそのコンサートというかパフォーマンスというか場っていうのはその、うん、僕的になんかパフォーマーだけのでできるものじゃないと思うんですね、やっぱりなんかそのオーディエンスとか聞く人の努力というか姿勢ともなんかあって一体感っていうのはなんかその成功度合いっていうのはなんかちょっとやっぱもちろんその歌手の調子がよくって照明の調子もよくって音響もとてもよくってで最高の演出ができて、だから一番いいコンサートだったっていうのわけではないと思うんですよ、やっぱりなんかその、お客さんをどうさせるのかっていうテクニックみたいなのもやっぱりなんか今の話聞いてなんかものすごく重要、なんかいい場を作るっていうかいい時間を作るためにはなんかすごく重要だなっていうふうになんか思いましたね、なんかお客さんだからあどうぞどうぞお好きなようにみたいな感じじゃなくっていい関係性をなんか音で表現したっていうか作ったなって、
じゃあもう一回話して、前誤解があるかもしれないから、
はい、
今舞台の演劇の歴史を考えてみよう、
はい、
昔は当然例えばコロッセアムというと野外劇場みたいなところで演奏したわけね、はい、当然照明もない音響もない、うん、そこでやってたわけよ、昔も日本の歌舞伎だってそうだった、はい、お能だってそうだった、はい、で今現代考えてみて、だんだんだんだんもっとこういい大きな音で、あれもっと大げさな舞台装置でもっと照明も凝って、そうしないとお客さんがもっともっともっともっといいものもっといいものというかね、もっと刺激的にこう分かりやすいものを求めるようになってきて、それのニーズに応えて現代の舞台の関係者たちはもっと素晴らしい演出、まあ演出はいいんだけど、照明とか音響とかそういう衣装とか舞台装置とかいうものもっと面白いものにしていこうと、もうみんなものすごい今日何億というお金をかけてそういうすごい舞台を作ろうとしてるわけで、もう一回戻るね、
はい、
昔はどうだったのか、その時昔のそういう音響も照明もそういうものなかった頃、
ね、
その頃人は感動してしなかっただろうか、
します
ね、きっとしたよね、だから我々の時代、まあ時代はそうだからといってもっと大げさにしないといけないとか、もっとなんかインパクト強いような工夫をしないといけないとかいうことにちょっと振り回されすぎてないかな、
うん、
むしろそれよりも本当に自分は何を訴えたいのか、何を相手に歌いたいのか、
はい、
というそのもっと本質的な部分、
うん、
例えばね、自分が大してこう心に感動もないのに、うん、ある感動的な歌詞があって感動的なメロディーがあって、うんうん、それをまあ
いやポップスで多いですよね、
何分歌ってね、はい、でそれでまあ
思ってもいないことを受けそうな感動させようみたいな、
そうそう感動させようみたいな
流行ってる表現だから、
そうそうそう、はい、こういうふうに歌ったらきっと感動するだろうとかね、はい、そんなふうなことは、まあ、あるじゃないですか、
あります、
あるんだよ、はい、そういうの僕ら鼻につくとことがあるって嫌なのね、はい、もうご本人は本当はどう思ってるのかっていう、うん、どう感じて、あなた本当何を伝えたいのって、うん、あなたそのいい声でも聞かせたいだけなのかとかね、うんうん、そのすごい舞台装置とか衣装を見せたいからやってるのかとかね、
はい、
そんなんじゃないなかったはずだよねと思ってね、うん、いや僕だから本質にこだわりたいの、
うん、
本当にその人が訴えたいものがまずあるのか、
はい、
この世の中に対して何か本当に心からこういうことをあなたは分かってください、うん、だから僕はこうして歌いながらあなたと心一緒になりましょうと本当思ってるのかなと思って、はい、よくある
それは一緒になりましょうっていう言葉があったんですが、英語でユニバースっていうのはユニバース、うん、あれはユニっていうのは1っていう意味ですね、ですよね、で、うん、バースっていうのは歌っていう、あの、まあ、ポップスだとサビっていう意味でしたけど、うん、だからやっぱあの歌って一つになるユニバース、
うん、
宇宙っていう、
ね、
そこにたどり つきますよね、なんかやっぱいい芸術とか、
うん、
音楽とか、まあ、文でもそうですけど、
うん
そ
うねうん、
その時にやっぱなんか一体感があるとなんかそういうあの感動とかそういう時に生まれたりすると思うんですけど、いざ、うん、エドワードさんもやっぱりその音楽をトレンドと か, なんかこうしたら流行りそうとか聞いてくれそうっていうのよりもやっぱりすごくメッセージが強いと思うんですけど、
うん、
その世界平和っていうのにすごく関心があるというか、うん、そういうメッセージをその音楽を通して伝える活動をしてらっしゃると思うんですけれども、
うん、
そのきっかけとかっていうのは何かあるんですか。
まあ、簡単に言うと両親がね戦争で大変な苦労をしてきたのを僕は聞いてるし、両親が僕に何をしてもいいけども戦争だけを起こすなと起こさないようにというようなことを僕は両親が言われたことがあるわけで、自分はじゃあ何をしたらいいのかというね、じゃあ戦争なんか僕も嫌だし、人が人を殺すなんてことは絶対嫌だし、そう考えたときにじゃあそんなことならないでいいような社会に自分はどうやって貢献できるか、そして音楽を通して、そして
それをオペラを
通し て, 通して、うん、ただ皆さん平和は大事ですよと言うんじゃなくて、うん、こんなにあなたも素敵だし私もが、はい、こう素敵になろうと思います、はい、だからなんか心と心がなんかつながり合いましたねとか思った時には、はい、自然に世界平和とは言わなくたって、うん、なんかこう相手を殺したくて思わないよね、そういう時は、うん、そんな風にして人と人とが結びつくような心が、はい、そういうふうな歌とかそういうのを歌ってれば、うん、僕は自然に世界平和につながると思ってるわけ、
うん、
だはっきり言ってあんまりこうおこがましいわけよ、世界平和のためにこうして私は歌ってますとか、それよりもちゃんと心、自分も本当なんていうか人間として生まれさせてもらって、あの聞いてらっしゃる皆さんもそうでしょうし、
はい、
お互いにここで一つのなんかこうなんていうかな、こういいつながりを持てましたねという気持ちになっていくことが、はい、広がっていくことが、うん、世界平和世の中一つのね、うん、なんか つながっていけばいいなと思ってるぐらい、
というふうに音楽でそのメッセージを伝えていらっしゃると思うんですけど、
うん、
そのあの政治家の方と付き合ってるのもそういう世界平和と関係ある
んですか。もちろんですよ、みんなね政治家のことめちゃくちゃ言ってるかもしれないけどね、政治家だってもともとはきっとね、まあ、全部が全部と言わないけど本当に高い理想に燃えて、
うん、
なんか本当にこういう世界を良くしたいと思って政治家になろうとした方たくさんいらっしゃるわけよ、
はい、
でも彼らは残念ながら選挙民の言葉と選挙民の意向に振り回されてるわけ、
はい、
ということは選挙民というのはね自分のわがままだから自分の国、自分の地方だけなんか良くしてほしいとか、自分の個人的な利益になるようなことをやってくれる政治家だから投票するんですよと言われたら、投票してだと議員にならないと活動できないということはあるから、私こんな素晴らしいことしてるんです、皆さんあの皆さん個々のことの問題ではなくて本当に大きなことのために皆さん頑張って私に投票してくださいって言ったってなかなか投票しないわけ、
私関心がないです
もんね、個人的に私の利益になることをしてくださるのあなたは、うん、そしたらあなたに投票しますよ、うん
はいはい、
と言われたらさ政治家も苦しいわけとかね、
うん、
やっぱり そんなふうに言われてる 投票してくれないと困るってことがあるから、はい、だから今の政治家はダメだという前にやっぱり一般の人たちが政治家にそういうことを要求すること自体がなんていうかね、ちょっと一般の人のわがままというかね、総論賛成、各論反対ってしてる、総論、それ全体的にそれはいいことをしちゃいますね、それはそうですよ、だけど私の場合にそれは適用しないでください、ね、例えばこの間面白かったのが、薬物で困っている人たちを京都の市内でそういうセンターを作ろうとしてたんだって、でそういう人たちが地元の人たちと近いところにわざと置いて、それで交流していく中でそういう人たちを社会復帰させるということのために京都はそれを置こうとしたんです、そういうの、はい、そしたら地元の住民の人たちがこんなところに置かれたら困りますよって大反対するわけ、でも彼らはじゃあそういう施設がなくていいんですかって言ったら、いやそれはそういう施設はあった方がいいでしょうというわけ、でも私のところには置かないでくださいそれの総論賛成、
生活に直接的に影響があるようなことにしか関心がないですよね、
うん、そうそうそう、
自分の生活費がなんかちょっと負担が、うん、まあ、消費税が下がるだとか、うんうん、補助金が出るだとか、うん、まあ、そうなっちゃいますよ ね、
だからその辺で、うん、政治家も苦しいんだよということは分かってあげて、
合わないですね、
うん、そう合わないというかね、こう狙ってることと自分が願ってる理想と政治家にしてみたらね、もっとこうした方がいいと思うんだけども、選挙民がそう言って言われたらしょうがなくそちらにちょっと迎合してしまうというかな、そういうところあるから政治家は辛いんだよ、だから僕は政治家を応援したいわけ、むしろ、まあ、本当心ある政治家がいるから、そういう人たちはもっとなんかいい方向に やりたいと思ってる時に、もう選挙民にそんな振り回されなくてもね、
一般の方と政治家の方の立場でやっぱりちょっと、うんうん、違いますもんね、理想、
ね、
小泉さんはどうですか、
小泉さんはだからまあ正直な人だったよね、どちら純一郎の方だろう、はい、うん、まあ、彼は正直な人だと思います、
お会いしたことも
あります、3回ぐらいあります、はい、でも彼と会ってて、彼もまあうちのオペラのためにはいろいろまあ応援してくれた、実はメッセージくれたりとかね、いろいろくれたんだけども、だから小泉さんも総理であるときと今辞めた今とは、ご本人もおっしゃってるようにやっぱりより視界が広がって、あ、今まで総理で行ったときは見えなかったものが今初めて見えるというふうにおっしゃってる、だから総理で行ったときは確かにこうね、自分の我が道をパーッと突っ走ってもうみんなを引きつけて、それうまくや、その意味ではうまくやってらっしゃったけども、でもよく考えたら自分のやってることはもうちょっと浅かったなというか、もうちょっと世界が広かったというか、もっと例えば今反核運動ってやってからやってるしてるよね、反核というか、まあ、要するに反核というよりも、まあ、原発はいらないという方向に彼は今変わったんだけども、まあ、その時もまたこの間あったんだけども、そういう方向に彼が変わるということは、まあ、まあ遅きに失したという気もするけども、でも政治家であった、まあ、総理だった時は自分はそこまで見えてなかったと、極端に騙されてたと言ってた、その政界に、
あれもやっぱ実際に自分がやってみたからこそ見えてきたこともあるのかもしれないですね、まあ、
うん、だから首相の座にいる時はさ、やっぱりなんかこうどういうのかな、そういう財界、政財界いろんな人たちの声をこう聞いてるだけで、はい、まあそうかなと思わされてるんじゃないのかな、で今自由な立場で総理辞めて自由な立場になると、うん、違う声をいっぱい聞ける、うん、今まであんまり自分に届かなかった声が、うん、そう聞いてると、まあ、そうかと思って、はい、自分は原発はいると思ってたけども、はい、あ、原発なくてもやっていけるんだということが分かってきて、はい、そして今そんなのに変わったわけね、彼も、うん、まあ、だから人間というのは成長する中でどういうのかな、こういろんな成長の仕方があると思うけども、はい、まあ、彼自身もなんかちょっとおこがましいけど成長なさったんだと思うよ、うん、うん、それでは素直でいいなと思ったけど、それも、
あ、そうですか、
ね、うん、今まで彼は私はブレない政治家として、はい、認められたんだけども、うん、今回ブレてしまって皆さんどう思われるか知れませんが知れませんが、いい方向にブレるんだっていいじゃないかと思いました、
確かにそうですね、
と彼は言ってる、
うん、あ、すごく素直な、
そうそう、
まあ、
素直な方だよね、
なんかオペラの話にもう一回戻りまして、さっき中国ポーランドの話になりましたけれども、うん、フィリピンでもやりましたよ
ね、
ダバオとセブと、うん、でバチカン四国でもされたじゃないですか、うん、でこの前35年ぶりに
38年かな、
38年ぶりですね、ローマ教皇、ね、うん、日本に来られて、
うん、
バチカンでコンサートされた時にそのローマ教皇もいらっしゃった、
うん、いらっしゃって
演奏も見て、
うん、聞いてもらったよね。
何か しゃべられましたか。
僕は前あの前前このヨハネ・パウル2世とお会いしてる写真とかそういうの見せたりとかして、うん、あ彼とも会ってらっしゃったんですかとかね、うん、で皆さんどういうチームでどういうことしてらっしゃるんですかという簡単なご挨拶はしたけども、はい、
バチカン なんでコンサートがあったんですか、公演があったんですか。
やっぱりこの高山右近、今回はね、
あ
今回は高山右近のオペラだったわけ、はい、で今日、ま、あったの去年だよ、去年の8月だよ、
はい、
彼があったのね、
で
それで会った時には高山君のオペラを僕は、テーマが、
はい、
剣を取る者は剣で滅びるというキリストが残した言葉を軸にしてこのオペラを作りました。でバチカンにある日本大使館の人たちとか、まあ、日本の、まあ、バチカン関係の人たちに協力を得て、まあ、ちょっと僕が会いたいと言ってると、みんなそれで会いたいからそのローマに行ってるので、あの会わせてくれということを言ったら、まあ教皇様の隣の席に我々の特別席作ってくださって、そこで歌わせてもらったりとかしたわけ。
すごいことですよね。
まあそうなのかな、
誰でもやりたいって言ってできませんよね。
まあね、
ちょっとあの最後になるんですけれども、うん、あのイスター・エドワードさんがこれからなんかどういうあの活動をしていって、あるいはちょっと下の世代に何か伝えたいこととか何かありますかね、
うん、
もう今みんな多くの人が多分もう歴史戦争とか平和だとか、
うん、
もっと言ったら政治についてとか、
うん、
もう知らない人も増えてきて、で考えるきっかけももうほとんどなくなってくることが多くなると思うんですけど、
うん、
でやっぱネットもあって便利だからそれで見て知った気になるっていうこともあると思うんですけど、どう何かありますか。
一番気になってるのはこう短絡的なその関心事、まあ短絡的に、まあ、目の前にあるあの今情報型でこうしたらいいですよという情報がきっと若者たちのワンサと来てると思うね、もう無限というか大量に来てもううるさいようだと思うんだけども、その中で本物見つけるの本当大変だよね。だからさっき僕が言ったように古典をちょっと考えてみない。
おすすめは古典ですか、
ね、うん、古典。
古典って何をやればいいんですか。その本を読めばいいんですか。
だから世界中のいろんな文学書を読めばいいし、
ああ
世界中、はい、世界中のいろんな美術、
はい、
彫刻、
はい、
以上見ればいいし、あるいは世界中のいろんな音楽を聴けばいいわけ。
うん、
もうそういうことでなんていうか、例えば今の人たち、はい、今の人たちごめんなさい、まあ、若者たちはあのさっきねその情報に振り回されているかもしれないけども、
はい、
ちょっとあの情報に振り回されるのをちょっと柔らかく置いといて、もうちょっと人類全体を考えてみないかとか、世界全体を考えてみないかとか、あるいはそれだけじゃなくてもしかして、
はい、
我々が普段考えないものすごく困ってる悩んで孤独な人たちもいるわけよね、
はい、
そういう捨て置かれた人、極端に言うとそういう人たちのことも考えてみない。でそうすると今若者のあなたが若者に言うんだけど、あなたもし孤独だと思ったり、はい、疲れてると思ったりとか、
うん、
もう耐えられないと思ったりしたら、うん、もしそういう人たちのことを考えてみたらやっぱりいろんな人たちがいるんだよって、今みんなそれぞれに頑張ってるんだよ。だからあまりこう決めつけないで、自分はこうだよと決めつけないで、もう少し心を楽にしていろんな世界に目を向けませんかって
、本当頭を柔らかくして、
柔らかくしてね、こう、うんうん、やばくしてて言葉で言ってしまうとね、こうなんか嘘っぽくて嫌なんだけど、もう一つまず楽になってね、僕はねあの頭がいい人ほどこう新しい世界を受け入れられないのね、頭でこうそれでいっぱいになってしまってるから、
うん、自分が正しいと思ってますから
ね、そう正しいと思ってしまう、でそれからなかなか思考が外に行けない、ただ逆に自分は空っぽだと思ってる人、もう何でもウェルカム、全てどうぞと思っている人の方が案外なんていうか、そういう人は、まあ、本当になかなかいないかもしれないけども、だからバカっていう
学ぼう的になりますもんね、
学ぼうというのかね、まあ、なんかね、そう自然にこうなんか
もっとバカになった方がいいですか、
うん、バカに、もう極端に僕は自分のことバカだってよく言うんだよ、 本当僕がバカでよかった、バカになれてよかった、だんだんだんだん僕も昔はちょっと知識とかそういうの振り回されてるかもしれない、だんだんだんだんそういうのも取れれば取るほど自分の得た知識とそういうものなくせばなくすほどいろんなものが逆に見えてくるの。
やっぱみんな自分をよく見せようとしません、
まあ、それはあるだろうね、それもあるよね、
そんな必要ない、
だからよく見せようというのもなんか自分の中に焦りがあったりとか、だから人がよくいいと思われないと不安になったりとかするからよく見せようとするだろう。そんなだから別によく思われなくたって別にどうってことないんだよって
、
うん、関係ない、やっぱ生きていけるよ十分、うん、なんかそれでも、うん、なんかやっぱり、うん、うまく言えなかったけどね、若者たちだからもっと、世界は広い、いろんな人がいる、でみんな頑張ってる、だから一緒に頑張ろう。
まあ、10代20代30代の方はあんまりオペラに触れる機会がすごくないと思うんですけども、うん、なんかどうですか、
それはもう仕方ないと思う、うん、仕方ないけども、でも僕がこういう活動していることがやがてはあこういうオペラのやり方だったら何かもうすぐなんか世の中にのみんなを元気にしていけるんだなと、金持ちたちがねお金払高いお金払って喜んで見てるんじゃなくて、僕たちもこんな近いオペラがあってこういうふうにしたらあの僕たちも勇気づけられるし、逆に聞いてる人も勇気づけられることがに自分が参加できるとか、
うん、初心者はまず何をやった方がいいんですか、クラシックを聞いたり、
うん、まあ、あのいろんな音楽を聞くことだね、
うん、今オペラのですか、
オペラじゃなくてもいいよ、
あそのオペラにの関心のある人がこれから始めたいとか、うん、あるいはちょっと興味あって聞いてみたいという人は何から入ったらいいんですか、オペラ、
オペラで、
はい、もうとりあえずチケット買って見に行く、
うん、そうだね、まあ、東京オペラ協会の公演を見ることですね、
なるほど日本各地で
やってるから ね、 そう、あうちの支部してるから、
はい、
まず埼玉県の入間、
入間、
はい、入間市、それから東京は当然あるね、はい、それから関西大阪、はい、それから岡山、
岡山、
愛媛、愛
媛、はい、
それから福岡、
九州、はい、
長崎、ああこれで7カ所あるわけです、どっかでオペラやってるから、はい、でも東京オペラ協会の支部で、あの東京オペラ協会という名前ではなくてオペラプラザ東京とかオペラプラザ岡山とかそういう言い方してるから、うん、それをご覧になったら あれはエドワードさんの教えてるところだなっていうことが分かりになったら、うん、まあ、まあ、ネットで調べたらいいじゃん、
はい、
東京オペラ協会でネット開けてくれたら、まあ、どういう活動してるかって分かると思いますから、
関心がある人はそういうなんか練習とかレッスンに参加して、
ね、
直接石田さんに教えてもらうことも
できる、もちろんもちろん、うんうん、もう覚える
かに出ることも
出ることもできると思う、あの僕もう一つ今日話題にしたかったユニバーサルデザインという言葉、さっきユニバーサルって言ったけど、はい、ユニバーサルデザインという言葉は、はい、世の中いろんな人がいますよね、
はい、
いろんな人がそれぞれ生きていきやすいような環境をデザインすることを言うわけ、つまり目の見えない人でも歩きやすいように工夫するし、足が不自由な人でもスロープが上がれるようにするし、そういうことをデザインしていくことがユニバーサルデザインなんだけど、それを僕はオペラで適用しようとしてる。ということは仮に目が見えない人も足が不自由な人もご老人であろうと小さな万博坊主であろうと、誰もがこの 僕のオペラの中の絵のどこかに入ってもらって、それぞれにそれぞれの良さを生かしてもらうことが理想なわけ。だからいろんな人がいていい、プロの最高のプロの、
こういうことじゃないとダメっていうことではない、
うん、だからうちの中で最高のオペラ歌手もいますよ、日本で素晴らしい歌手もいる、うん、だけども本当に初心者っぽいっていうかね、うん、どういうのかな、こう、
まあ、やったことない人でも OK、
そうそう、ただその人には無理なことはさせないよその人なりに合ったことを僕は見つけてあげて、はい、オペラの中のどっかに入れるということ、それぞれの役割をうまく僕は見つけてあげて、そのオペラという中に入れていくことはユニバーサルデザインオペラなわけ。それは僕の理想なの。
僕も大阪 あのメンバーの方とちょっと話したことありますけれども、ね、すごく、ね、あの慕われてるなっていうふうに思いました。で、やっぱなんか 本にも書いてありましたけど、
ね、
うん、僕の中ではすごく情熱的な人だなって、なんかでやっぱその大阪のメンバーの方も、いや石田エドワードさんやっぱすごく熱い人だのみたいな、だからついていってるみたいなことを言ってましたけど、はい、じゃあこれを聞いてる皆さん、はい、次は夜まで3月の14日、
はい、 幸せの青い鳥、
幸せの青い鳥、
青い鳥というミュージカルオペラをやります。
ミュージカル、子供
子供出てますよ。
子供たくさん
出る。子供出てます。はい、
ちょっとホームページチェックしていただいて、
はい、
はい、見に来ていただければと思います。
はい、はい、どうぞいらっしゃってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。